今日はダニエル書4章です。このところには木の夢のことが語られています。一節にネブカデネザル王は全地に住むすべての民族国民言語の者たちに、二節を見ると意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせるとそのことを言ったわけです。なぜ彼はこの意図高き神が彼に行われた印と奇跡を知らせるのか、それは彼にとっては非常に大きなことであったということであるわけです。五節に私は一つの夢を見たがそれが私を恐れさせた。彼はまた夢を見たわけです。しかし誰もそれを解くことができなかった。そのためにこのダニエルにその夢を話したわけです。その夢とは10節を見ると地の中央に木があった。11節にはその木は成長して強くなりその高さは天に届いて、12節には葉は美しく実も豊かでその木にはすべてのものがすべての食べ物があったと、素晴らしい木であったわけです。ところが13節に聖なるものが天から降りてきて、14節を見ると彼はその木を切り倒し枝を切り払え、そして15節にその根株は地に野の若草の中に残せ、16節にその心を人間の心から変えて獣の心をそれに与え7つの時をその上に過ぎゆかせよと、そのように言ったということであったわけです。その夢を見て彼は非常に恐れた。一体これは何のことなのかということをダニエルに尋ねたわけです。なぜダニエルに尋ねるのか、それは18節の終わりのところにお前には聖なる神の霊があるからだ。ネブカドネザル王はそのことをはっきりと認めているわけです。そしてこれを聞いたダニエルは19節を見ると驚きすくみ動揺したとあるわけです。これはもう本当に非常にネブカデネザル王にとっては恐ろしいことであるということを彼は告げなければならなかったわけです。22節に王よその木はあなたです、はっきりと彼はそれを語ったわけです。25節にあなたは人間の中から追い出され野の獣とともに住み、そういうしたことが起こるということを彼は警告をしたわけです。そして27節を見ますとそれへ王よ私の勧告を心よく受け入れて正しい行いによってあなたの罪を除きまた貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください、そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょうと、その夢の解き明かしなすべきことをネブカデネザル王に語ったわけですけれども、しかし残念ながらネブカデネザルはその通りにはしなかった。30節に王はこの大バビロンは私の権力によって建てたものではないか、そのように彼は非常におごり高ぶったわけです。このバビロンが繁栄しているのは自分の力によるものだ、彼はそれを誇ったということであるわけです。すると31節に天から声があり、ネブカデネザル王よあなたに告げる、国はあなたから取り去られた。そして彼は33節のところを見ると人の中から追い出され牛のように草を食べ体は天の露に濡れ彼の髪の毛はワシのように爪は鳥のように伸びた。まあこれは一つの病であるということであるわけですけれども、7つの時が過ぎるまでに、彼はそのようになってもう本当にこの野に下ってしまわなければいけなかったわけです。しかし34節にその期間が終わった時、ネブカデネザルは 意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえたとあるわけです。なぜ彼は意図高き方を褒めたたえ、そしてまた永遠に生きる方を賛美し褒めたたえたのか。そのような試練を通して彼は神の前にへり下るということを覚えたということであるわけです。神様は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを賜うと聖書にあるわけですけれども、まさに彼の高ぶりがその意向を失わせ野に下り、そしてまたまさにこの獣のようになってしまったわけですけれども、神様の前に彼はへり下って、そして褒めたたえる、賛美するということを成したわけです。ですからこのへり下るというのは決して自己卑下ということではないということです。神様の前に自分自身を低くし、そして神様を褒めたたえるということが実は神様の求めている謙遜であるということです。決して神抜きに自分はダメだ、劣った人間だ、それは謙遜ではないということです。誠の謙遜は神を恐れて、そして神の前にへり下って、そして神様に感謝をする、賛美をする。ですから私たちはなぜ礼拝で賛美の歌を歌うんだろうか。それは自らが神の前に本当に真に恐れかしこんで神様を褒めたたえるという一つの礼拝の姿であるということです。そして36節を見ると、ちょうどその時私に理性が戻ってきた。ですから本当にこの神を褒めたたえる、賛美をする、そのことによって自分に神を認めるその理性が戻ってくるわけです。そしてこの時に36節の中頃には、私の意向と輝きが私に戻ってきた。本当にこの神の輝きが自分のうちに戻り、自分の内側がこの光り輝く、そのように私たちも変えられることができるわけです。37節にも、私ネブカドネザルは天の王を賛美し、崇め、褒めたたえる。ですから私たちも神様を褒めたたえるということは、それは私たち自身の心が内側から輝き、喜びに満たされるということであるわけです。私たちは苦難の中にあって、もう祈りの言葉も出てこない、そういう時にこそやはり賛美をする。私もそういう中で聖歌を歌う時に心に励ましが与えられ、そしてまた力が戻ってくるっていうことを感じることがあります。最後のところを見ると、高ぶって歩むものをへり下すせることのできる方であると、彼はこのことを実感を込めて語ったわけです。ですから彼が一番最初に全国民に語った御言のり、意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは私の喜びとするところである、彼はこのことを全ての者に語ったということであるわけです。願くば私たちも神様が自分を真にへり下され、そしてまた賛美を捧げ、その大いなる輝きを自分のうちに与えてくださる、そのことを証しするものとさせていただきたいと思います。